OM のラウンド QSO。
こんばんは、 Z1DLJ 田中です。
こんばんは、 JAYNAQ 中島です。
はい、そして JI1BTL 三田香織です。さあ、本当に秋も深まってまいりましたね。
そうですね。
ね、
う
ん、でもなんかまだね、ちょっとこう汗ばむ日があったりなんかして。
ね、今年はすごいですよね。11月入っても。
うん。うん、
すごい。25度6度って。
そうそうそう。大丈夫ですか？東京はもっと多分暑いと思うんですけど。うん、
暑い。今日もね、寒いと思ったんだよね。
うん、
ところがところが暑い。
暑い。まあ本当にね、だから皆さん本当にね、体調子悪くならないように、ほら寒暖差が激しいじゃないですか。うん、そういう時って調子悪くなりますよね。うん、さあ、それじゃあですね、この前実はですね、まあ大事件ではないんですけど、
大事件、
あることが起きまして、中島さん、
何、
これね、茨城にいる人しか見れないの。
うん、水戸のほら、マラソンがあったんですね。
うん、
漫遊マラソン、
漫遊マラソンね。
うんうん、でその時にそのニュースが流れたんですよ。
うん、
そう、
誰がひっくり返ったの。
うん、その最後に、うん、NHK の、うん、テレビカメラが、そう、さ、うん、最後の人をこう映したんですね。
うん、
スタート画面をね。
それと同時に、うん、私の顔が、うん、アップで
1秒ぐらい、なんか悪いことして下にテロップから出たの
びっくりしたよ。本人も見てたから。
あ、ええー、そうなんだ。
そう。
そうそう。田中さんには毎年ですね、スタート画面を、うん、場面をね、うんうん、ネット放送してるので、うんうん、カメラを持ってスタンバイしてもらってたんですよ。うん、そしたらそれをたまたまその姿を NHK さんのカメラが捉えたという。うん、
そうはない。スタート時点なの。
スタート。
そう。スタートの最終ランナー。
最終ランナーを
が出たらば、
出た時にカメラがこうぐるっと回った、う
ん。ターンしたんだね。
その時に私の顔がアップで、うん、わって1秒ぐらい、あれ。
だからこれはね、茨城限定じゃないですか。
そうそうそう、
茨城だけ、うん、ニュースは。だから東京じゃ見れなかったのよ。
でもね、みんな知ってましたよ。あ、やっぱりそうだったよねとか。
そんなことで田中さんが NHK に移ったというお話でした。
初デビューですね。
そうですね。
あの時君は若かった。
Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは行ってみたいと思いますが、今年はね、ちょっといつもは中継無線化のね、アマチュア無線のパルルンメンバーにね、お手伝いいただいて、あちこちで中継をやるんですけど、今年はね、うん、ちょっと中継係がいなかったもんで、スタートとゴール地点だけ田中さんがカメラを持って。
そうです。
そしたら田中さんゴール地点で1時間ぐらい、
うん、
ずっとねカメラ抱えたまんまね立っててくれて、疲れたでしょ。
考えたらあれ、ガムテープかなんか持ってって、こうやって座ってくればよかったよね。
それか三脚にすればよかったよね。
そうそうそう、うん、
そこ
何にもないから、まあしゃあないなと思って
ずっと思ってて、
うん、
はい、そんなことでね、うん、皆さんにはネットでね、その様子を見ていただけたんじゃないかなと思います。
で途中で疲れてさ、動かしたら、動かさないでくださいってメールが入るんですよ。わかりました。
それで今年はですね、なんとパルルン初の試みで、うん、スターリンクを使ったんですよ。知ってます、スターリンク、中島さん。
知ってるよ、ウクライナだろ。
ウクライナ、そう、ウクライナ。あれを使ってネット中継やったんですよ。うん、
すごいね。
うん、進んでるでしょ。
全世界に。
全世界にやったんだよ。うん、見てくれたかどうか分かんないんだけど、でもね、本放送に使おうと思ったんです、それを、
うん、
それなんだけど、衛星を探すんだよね、あれってね、何分間に1回こうね、
うんうんうん、
それだからその時にこう衛星を探す時に切れるの、
うんうんうん、
あー、なるほど、
切れるね、
うん、それなんでちょっと放送には使えないなっていうことで、放送はそれはやめて、
うん、
映像の方だったら本放送じゃないから、
うんうん、
多少切れても問題ないかなっていうことで、
うんうん
うん、映像の方はスターリンクを使ってやらせていただきました。
すごい。
ね、パルルンちょっと進んでんだよ、うんうん、なので、たまにこう画面固まったりなんかしながら、そうするとまた違う衛星を受信したらこう動き出すって感じでね、うん、やらさせていただいたんですよ、うん、進んでますということでね、そういうことで田中さんが NHK デビューをしたというそうだ、さ今、まあ、そんな衛星のお話をしましたけど、衛星といえば、
ね、
中島さん、
そう、
はい、
すごいものを見たみ、
私が飛んできました。
飛んできたんですか。飛べたね、よけね。
重くて打ち上がりませんでした。
本当、打ち上げ失敗しちゃったの？
失敗。
うん。ね、どうなんだったんですか。受信はできたんですか。
11月だっけか、10月。
10月の終わり。
11月だ。
11月入ってから。あ、10月の終わりと11月の頭ね。
あのたまたま1枚だけね、取れましたよ。ISS の SSTV が。
なんかいろんなパターンがあったんだね、あれね。
そうだね、
うん、皆さんこう上げてるのが、うん、SNS に上げてる写真みんな違ってたから、
アンテナでちゃんと追尾すれば2枚くらい撮れるんだろうけど、1枚が限度だったうちではね。
あ、そうなんですね。
でも見たけど綺麗だよね、やっぱりね。
よく映ってるよね。
よく映ってる。
ただやっぱり途中ノイズがね、入るけど、うん、前何年か前にやっぱり映してそれも成功したことがあるんだけど、うん、今回の方が良かったね。
あれ SSTV ってあれはあのその時この時間って言って出すわけ、向こうは ISS。
そうそうそう、今回の場合特にアマチュア SSTV だから、あのほら得意のハムライフ .jp の、うん、あの時刻表に従って、うん、東京は何時頃ってことね、うん、
毎回出てるわけじゃないですね、 SSTV は
毎回じゃない ね、
うん、毎回じゃないね。
じゃあ見ないとダメな
んだ。だからその他音声だとあの、うん、スクールコンタクトね、うん、あれやってるでしょ。
で本当はほらあれって10月の頭の頃でしたっけ、なんかやるっていうのがあれがちょっと失敗しちゃったみたいで、なんかできなかったんだよね。
送信しなかったんだけど、あのこの前私前も言ったけど、その時間は昼間だったので、うん、あの FM 局がどっかでと座って更新してたのね。で今回はね0時だったの、
うん、夜のね、
うんうん、だから0時にスタンバイ、パソコンと無線機と両方ね、うん、セットして、そしたら
あの
音がして見えてきたんだよ、
ね、あ、そうなのね。
で実はね、うん、私も子供だよね、ベランダ行って見に行ったの、うん、っていうのはね、うん、ISS ちんとこ通ると見えるのよ、
うんうん、
肉眼で。
あ、そうなの。
だ今回も見えるかなと思ったのね、うんうん、だちょっと方角が違ったみたい。
あ、そうなの、ね、
天気良かったんだけどね、
うん、
あの残念でした。ああ音だけでした、音と絵 で、
ね、でもそうやって受信できてね、今回はすごくなんか半利益でもできましたなんていう方もね、
そうだよね、
いたみたいでね、う
ん、まあ、FM だから半利益でもね、うん、できるしね、
うん、初めて見る人は何を用意すればいいんですか、ああいうのは。
まず受信できる
無線機、
無線機、うん、あのアマチュア無線だとトランシーバーだよね、うんうん、FM でもいいしオールバンドでもいいし。
それは400メガ、
145.80、
あ、そうなの。あとは、
うん、あとはアンテナ、アンテナはモービルホイップでも大丈夫だし、うん、うちの場合は今回は、3Lのヤギだったんだけど、南向いてたんで東京は向いてるんだけど、うん、ちょっとモビルアンテナの方がうまく最後まで終えたのかもわからない、うん、
あとはなんかパソコン、
パソコン、
うん、
直接それでテレビ 見るか見えるわけじゃないんだよね。
違う違う、うん、
パソコンで、
うん、パソコンで MMSSTV というソフトウェアが無料だから、うん、
入れて
それを入れて、うん、それで一応セッティングが必要なのね、
あ、
コムの何番にするとかさ、
うん、
それから音声入力はどっから来るとか、
うん、あ、 そうなんだ。
それはちゃんとセットしないと、ただあのソフトウェアダウンロードして繋いだら見えるかって、
うん、
それは
それはできないのね、うん、
それはちょっとトランシーバーの音、うん、音を
音だけね、
音をパソコンの方に入れ
る、うん、
でパソコン の、 そのソフトウェアで映像が出てくるようになるから、
うん、じゃあそれをね、うん、ちょっとじゃあ田中さん次回またこれね今回だけじゃなくて結構こうやるだろうから、うん、次回できるように今からセットして準備したらいいんじゃないですか。
だからあのハンディキーとかなんかでやってる人は それからあの音声をそのまま生で出して、うん、パソコンのマイクから入れたなんて人もいるよね。だ要は音声信号が入ればいいわけだ、
うんうんうんうん、
音に映像が載って
るような、ね、だから録音してから後で見てもいいわけだね。
そうだね、
それでもいいしね。あとなんか若い人はそれをスマホでなんか受信してスマホでなんか画像を撮ったっていう人もいますよね。
理論上は一緒なんだよね、
うんうん、
あの
その音が問題なんでしょ。
ハードウェアが何を使ってるかで、うん、ね、あの違うだけで音は一緒でしょ、
うんうんうん、
ピロピロピロピロでしょ、
うんうん、
だから
要は画像を音に変えてるだけだから音が撮れればいいわけ、
うん
うん、 なんでうちの局長も前回ダメだったから今回やってみようかなって言ったら、ちょうどそのほらマラソン時期と今のマラソン時期と重なっちゃって、あとは私のちょっといろいろ仕事の関係が重なっちゃって、なんか無線機のいろいろそれができないちゃったから、できないちゃったって嘆いてて、うん、ただじゃあでも中島さんできてよかったですね。
その、うん、情報はどこで手に入れれば、
ハムライフ .jp、
ハムライフ .jp って、
うん、あんのじゃ今頃何言ってんの。
昔はほら SSTV の衛星なんかは CQC に何月何日何時頃出てたのね、
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、うん、やっぱりあのどっちかというとニュースソースが新しいのは、うん、パソコンのそういうウェブで見る方が、う
ん
う
ん、
新しいし確実なとこもあるよね。
最新情報が入ってくるよね。じゃあそれで、じゃあ後からゆっくりもう一回田中さん教えてもらって中島さんに、
うん、そうだね、やっぱ初めてやる人ね、初めて
見たい勉強するから、
でももしかしたらこのラジオ聞いてたらやってみたいなっていう人いるかもしれないから、じゃあ花田さんにそういうのをね、初心者用のなんか向けになんか教えてってこう言っとくか、うん、きっと聞いてるから、ね、今これ、ね、うん、
じゃあビームで
ビームでそうだね。でもそういうやってみたい人もさ、なかなか誰に聞いていいんだか分かんない人だっているだろうし、
受信だけでもね、してみたい。
いつもあの OM の話に出てくるけど、うん、昔は近所に先輩がいてね、うんうんうん、そういうのやってるとどこからともなくニュースが流れて、うん、その人のうちに見せてもらいに行ったんだよね、
う
ん、
ああそうだよね、どうなってんのかなみたいなね、
それもちゃんと家にあげて見せてくれたんだよ、うんうんうん、で今はちょっとそういうのはなくなったから、
うん、そうですね、うん、じゃあそういうのはちょっと皆さんの今流行りの SNS とか、ね、うん、インターネットから情報を得るということで ね、 でね、はい、じゃあそんなことで田中さん、じゃあぜひ次回、
そうですね、
はいはい、じゃあ ARDF の話やったらまたエンディングにしましょうね、はい、はいはい、それじゃあ今日の曲は何にしますか。
今日はですね、自賛自で、あのよし育蔵さんなんですけど、はい、時の流れを身を任せ、
時の流れに身を任せ、はい、はい、聞いてください。
私は何をしてたでしょうか。平凡だけど誰かを愛し、普通の暮らししてたでしょうか。時の流れに身を任せ、あなたの色に染められ、一度の人生それさえ捨てることも構わない。だからお願い、そばに置いてね。今はあなたしか愛せない。もしもあなたに嫌われたなら、明日という日なくしてしまうわ。約束なんかいらないけれど、思い出だけじゃ生きてゆけない。時の流れに身を任せ、あなたの今はあなた ない
76.2 Music Lovers FM。
はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードさんのコーナーです。さあ、今日はどなたとお電話つながってるのでしょうか。早速呼んでみます。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、今日の担当は
ジャード保証事業センターの荒内と申します。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
荒内さん、久しぶりですよね。
ご無沙汰してます。
はい、よろしくお願いします。
はい、
さあ、今日はどのような内容となってるでしょうか。
はい、今年の3月に総務省の制度が改正されまして、アマチュア無線の 2.4 ギガと 5.6 ギガ帯を使うとき、これ二次利用って言うんですけど、二次利用をするときは確認書を出してくださいということが制度化されました。それが制度化されて半年が経ったので、その間の状況などについてご説明したいと思います。
特にアイコムさんから新しい無線機が発売になりまして、あれギガ帯のね無線機がもう発売になりましたから、
そうですね、
ね、そういったものも結構やっぱりこういうのも皆さん覚えておかないと必要ですよね。
はい、必要です。
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあまず何から、その免許の、はい、
はい、まず半年が、経ちまして、だいたいこの確認書っていうものを申請する際には提出しなくてはいけないっていうこと、アマチュア無線をやられている皆さんには浸透されていると私どもでは感じてはおりますが、はい、そんな中でもやっぱり、半年経つと、無線機2台3台どんどん申請される方が出てきて、そういった方々から寄せられる質問などについてご説明したいと思います。
はい、お願いします。
はい、まずですね、最近多いのが、以前にですね、この確認書っていうものを出したんだけど、もう一回出さなくちゃいけないのかっていうご質問をよくいただきます。
これは同じ無線機に対してのことですか、違う無線機の時に。
はい、違う無線機の時ですね。
はいはいはい、
はい
はい、
一度出したからいいというわけではなくて、はい、申請する都度これは出さないといけないものになっているので、うん、
はい、
手間はかかりますけど、毎度この確認書っていうのを、ご提出いただきたい、はい、ということになります。
はいはい、この書類というのはなんかどこからかこうダウンロードして書いてお出しするものなんですか。
はい、そうですね、基本的には総務省の電波利用ホームページというところに、書式がありまして、ここからダウンロードして、印刷して、で必要事項を書いて出していただくのが、書類で申請をされる方の場合で、
うん、
電子申請をなさる方はダウンロードしたファイルをそのまま電子申請に添付していただければいいということになります。
あ、やっぱりどういう添付をしてって、一度言っちゃそれにダウンロードして、それにいろいろ記入をしたものを添付するってことですね。じゃあね、
はい、そうですね、
はいはい、でこの周波数帯によって、
はい、
別々に出さなきゃいけないんですか。
とそうですね、周波数決まってまして、
はい、
2.4 ギガと 5.6 ギガ帯を使う場合のみ必要となります。
はい、
で周波数ごとではなくて、その周波数で使う無線機があれば、
あ、はい、
例えば両方出る無線機、先ほど三田さんがおっしゃっていた IC905 なんて両方出ますけど、
はい
はいはい、IC905 の場合は1枚ですね。
あ、1枚でいいってことですね。
はい、あれば用は足ります。
うん、はい、 あと何かつけなきゃいけない書類っていうのはそのダウンロードして記入する用紙だけでいいんですか、あと何か別なものもこう付属で添付してつけなきゃいけないとかってあるんですか。
そうですね、特にはないんですが、やはりあの申請される機会によっては追加で資料を求めることもありますが、はいはい、基本いらないです。
わかりました、はいはい、結構これね、あの今回あの905を買われた方も多いかと思うんで、
はい、
あの買ったからじゃあ使えるななんて言ってやろうと思ってもそれをちゃんと申請をしていないと二次業務の方のこの申請も出さないとダメということなんですね。
はい、その通りです。
じゃあ、今までのような無線機買ってきてそれを登録してっていうのにプラス今回これも必要になるという。
はい、その通りです。これ3月からはもう、そのようなルールにはなってます。
あ、言われてみればうちの局長さんもちょっと買わせていただいたんで、はい、なんか同じような書類なんか書いて出してましたね。
そうなんです。あ、
そうですね、はい、わかりました。
総務省さんとしては、はい、あくまで 2.4 ギガ帯と 5.6 ギガ帯は、はい、二次業務、アマチュア無線は二次業務であるということを皆さんに認知してもらった上で使っていただきたいということから、はい、こういった確認書を出していただきたいということになっております。
まあ、今回その新しい無線機もそうですけど昔からちょっとある無線機でちょっと使いたいなっていう方もこういったものの書類も出さなきゃいけないということですよね。
はい、必要です。
はい、
私どもが行っている、まあ、いわゆる保証と呼ばれているものですね。これでは古い無線機やドローンの VTX をご利用になる場合、うんうん、保証をご利用いただいているんですが、その際もこの確認書の提出は必要です。
わかりました、はい、結構皆さんこれ忘れちゃいがちですよね。
そうですね、比較的の普通のアマチュア無線やってらっしゃる方は、うん、だいぶ意識されてて忘れる方は少ないんですが、
はい、
あとドローンやってる方はちょっとまだまだかなと。
あ、そうかそうか、
はい、
あ、そうですね、
いうところです。
じゃあね、ぜひそういったもしドローンだけでやられてる方がねご近所とか知り合いにいらっしゃったらそういうのもちゃんとやってるっていうのもね、お友達だったら確認するのもいいかもしれませんね。
そうですね、
うん、
特に Wi-Fi とかですね、
はい、
いわゆる ETC の、
うんうん、
で利用する周波数と同じ部分があるので、
はい、
あくまでの重要な無線に混信妨害を与えないということを意識して使っていただくのが大事な部分になります、
はい、
なので知り合いとかでも、そういった意識持って、楽しんでいただくのがいいかなと思います。
わかりました、はい、じゃあね、そんなのが皆さん制度が、ね、変わったということでぜひね忘れずにそういったものもねやっていただければと思いますが、あと荒内さんなんかあと今日はお伝えすることってありますか。
そうですね、意外とご質問が多いのがですね、はい、なんでこれを出すのか、何と懇親するのか、
うんうんうん、
懇親を、まあ、知ったらどうすればいいのかというご質問を、いただきます、
はい、
まず、なんで懇親、何と懇親するのかですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、ごめ
んな
さい、はい、はい、
なんですけど先ほど言ったように Wi-Fi や ETC なんですけど、
はいはい、
あくまでそちらの無線通信の方が、うん、優先なんですよと、
はいはいはいはい、
いうことと、懇親を知ったらどうすればいいのかっていうことなんですが、うん、まあ、これは電波法にもある通り直ちに、送信をやめる、
うん、自分の方の送信をやめるっていうことですよね、
はい、
うん、
なります。
はい、
そんな中でもドローンの方ですね、
はい、
どうすればいいのかというご質問をいただくんですが、うん、飛んでないドローン自体が飛んでない状態だったら、うん、すぐに、VTX の電源を切ってくださいということをご案内した上でチャンネルを変更する、ようにしてくださいと案内しております、
うんうんうん、はい、
はい、低 行中はすぐに安全な場所に着陸してから、まあ、同様の手順を取って、直ちに電波の発射をやめてくださいという案内をしております。
はい、わかりました。確かに今のね、お家の家庭環境で使ってらっしゃる Wi-Fi の周波数帯が 2.4、2ギガ帯、5ギガ帯っていうワイヤレス使ってますね、 Wi-Fi を皆さんね。
そうなんです、はい、
うん、ですからそういったものともしかしたらバッティングしちゃったらそういったインターネットの方の方にもちょっと影響が出てしまうということですもんね。
はい、
わ、はい、かりました、ね、中島さん、田中さん、わかりましたでしょうか。
はいはい、
はいはい、とおじいちゃんたちもはいと言ってくださいました、はい、じゃあね、ぜひ皆さん忘れずにもう一度総務省さんのそういったページから用紙をダウンロードするということですね。
はい、
書くところっていっぱいあるんですか。
そうですね、もう開局されている方は名前とコールサインと免許番号、
うんうん、
あとはチェック項目が、7箇所あるぐらいです。
はい、
とはありません。
はい、じゃあそんなに難しくはないということですね。
はい、はい、簡単です。
はい、じゃあぜひ皆さんね、そういった 2.4ギガ5ギガ帯を使うという方はこういった書類の、提出を忘れずにということですね。
はい、
はい、荒内さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また来週は別の方ですね。はい、
そうですね。
はい、ありがとうございました。はい、ということですよ。中島さん、田中さん、いかがですか。分かりました。
結構いるのかな、その申請する人が、
ね、
どうなんだろう、まあ、うちの局長はね、うん、買ったんで出しましたけど ね、
うん、まあ、新しい、特に 2.4 は今、うん、メーカー制としてないからね。
そうだね、うんうん、だからじゃあぜひね、そういったものを出して、とりあえず
ぜひ買ってっていうのかと思っちゃった今ドキッとしちゃった
買って出してください。
買って申請する、
買って申請するね、ということでございます。さあ、それじゃあね、そろそろお別れのお時間なんですけど、田中さん、 ARDF 大会、
はい、11月25、26ありますが、ちょうど1月19日締め切りなんですね。
はい、来週、
うん、そうですね、お申し込みの方早めに、JAL ニュースに載っております。あと茨城県支部のホームページにも載っておりますので、ね、参加しなくても遊びに来ていただければと思います。
75歳部門ができたんだってよ、はい、中島さん。
まだだね。
まだだね。あれあれだよ。いや、ぜひね、そちらの方もね。
そうですね。はい。
はい、そういったことで、年齢ね、問わず皆さんと楽しんでいただけるというね、ARDF。
はい。
ぜひ、皆さんとね、私もお手伝いに行かさせていただきます、
ね。
はい。
水戸森林公園ですからね。
はい、はい、ぜひ皆さん参加してみてください。さあ、今日お別れの曲は、
今日はダイアナ・ロスで、If You Hold On Together という曲です。
はい、じゃあこの曲聴きながらお別れいたしましょう。
はい、ジェチュアン DLJ 田中でした。
JAYNHQ 中島でした。
はい、それじゃあ皆さんまた来週です。さようなら。
さようなら。